大人のための大人のラジオ番組、大人のラジオ。
ご機嫌いかがでしょうか。東京肝臓友の会の米澤敦子です。
こんにちは。東京肝臓友の会の及川です。
東京肝臓友の会の柳井です。
長崎県病院企業団の八橋博士です。
さて、2017年3月10日から毎月第2週目金曜日の放送で始まりました米澤敦子の大人のラジオ、今回がなんと100回目となります。
すごい
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 すごい頑張った、
ということで今回は東京肝臓の友の会のスタッフと、それから研究班の仲間、あとは準レギュラーの八橋先生で、この100回の放送を振り返ってみたいと思います。よく頑張った。
よく頑張った。米澤さんの人脈だと思いますよ。本当に
確認しますけど、はいはい、一回も休んでない。
そうです。
素晴らしいですよね。すごいですよね。
コロナの時も、うん、一回も休んでないです。コロナの時期にあれですよね。八橋先生長崎からウェブでつないで、私マスクしてやった記憶がありますけど、収録。はい、そうなんですよ。
一回も飛ばしてないって
のは、一回も飛ばしてすごいですよね。100回だから100回って考えるとやっぱすごいなって思うけど、まあ大変です、結構大変なんです。月1回とはいえやっぱりその企画も
誰に出てもらうか、
そうです、アテンドもしてで連絡して先生と調整してということで100回ということで、まあびっくりしましたね。おめでたい。さあ、そして皆さんは印象深かった放送がありますでしょうか。及川さん。
私は嵐と大谷のことしか喋ってないのですみません。
いや大谷翔平さん見に行ってどうしたこうしたとか、はいはい、まあそうですね、アメリカ行ったどうしたとか、はいはい、その前はやっぱり嵐の、はい、
そうでした、
はい、
推しがいないと生きていけない。
そうですね、推しがだから何変わった感じ。
そうです、
ってことですか。
そうです、そうです、そうです
、はい、嵐から大谷
そうです、
終わりました。はい、はい、柳井さんは何かありますでしょうか。
はい、私はここに見学のつもりで来たのに、はい、いつの間にか喋ってまして、ね、それもなぜか八橋先生が新幹線をえらく褒められたので
九州新幹線、
そうそう九州新幹線、はい、だから佐賀県人としてはこれは一言言わせてもらうというまさかそれが流れるとは思っていなかったので、はい、びっくりしました、はい、
バトルになりましたから、ね、そ
うバトルです、バトル、そう
長崎県人と佐賀県人
深い溝があります
ね。深い溝が、ね、あるんですね、新幹線に関して、はい、はい、ということで八橋先生はどうでしょうか。
はい、この番組は結構肝臓で有名な先生が次々出ておられるんですけど、はい、私がやっぱ聞いててやっぱり印象的だったのは四谷駅先生、四谷先生の話というより四谷先生が途中で歌われた
そうなんですよ、歌を歌っていただいちゃったんですよ。
普段全くそういう想像ができてしなかったので、はいはい、あれがすごく驚きました、
はい、
ただ後でですねお聞きすると東大の中では結構有名で、
あ、そうそう、
コーラス部だったと、
そうですそうです、
いうふうなことをお聞きしてですね、四谷先生のコーラスがなんかまだ耳の中に残ってる、
う
ん、
本当ですか
私もびっくりしました。米澤さんよっぽど推しが強い人なんだなと思いました。
だからさすがそれをやらせた米澤さんはすごいなって
違う。いやもうね、あれなんですよ、ご自分の、リクエスト曲何かって言ったらご自分の、歌の CD を持ってこられてこれをかけてくださいっていうところから始まって、大学のそのコーラス部のお話だったりとかっていうのがあって、じゃあちょっと一曲って言ったら本当に歌われたのですごい感動しました。
私あれだね、この番組のね流れができたわけです
よ。それでは100回目の米澤敦子の大人のラジオ進めてまいりたいと思います。
この番組はギリアドサイエンシーズ株式会社他各社の提供でお送りします。 大人のラジオ。
100回目の米澤敦子の大人のラジオ。まずは2017年3月10日1回目の放送の模様を恥ずかしいけど振り返ってみましょう。今月から毎月第2金曜日のこの時間は私米澤敦子がお送りしてまいります。特に肝臓を中心とした健康医療の情報を患者の視点に立ちお送りしてまいりたいと思います。私自身も患者でしたので患者の思いを発信できたらいいなというふうに思っています。またドクターにもお越しいただいてお話をたくさん伺おうと予定しています。医療についてはもちろんですけれども先生の人となりや意外な一面などもご紹介できたらと思っています。はい、ということです。
若い
ね、やっぱね、うん、それでなんかあの普通に喋ってますね。
緊張感
あったね。だって最初からね、最初やっぱりちょっと緊張しましたね。1年前ということなので、はい、まあ、まだちょっと若々しい感じで、うん、第1回の放送は八橋先生にご出演いただいたんですけども、はい、当時のことは覚えておられますでしょうか。
あの病気のこと全般的にお話したんですけど、やっぱ、はい、あのプライベートのこと聞かれてですね。
そうですね。
で私、まあ、あんまり医者になるつもりなかったとか、そういうような話をしたのをよく覚えてます。
そうです。あとはリクエスト曲を伺って八橋先生がもうリクエスト曲でもう悩みに悩んだっていうようなことをおっしゃってたような、はい、はい、気がします。
懐かしいですね。
そうですね、すごい懐かしいです、うん、まあ、八橋先生とはあのいろいろなところで一緒にあの、うん、お仕事をさせていただいていて、
けどあの第1回目に呼ばれたっていうのは非常に光栄なことだと思ってます。その後もあの頻回に呼ばれているんですけど。
そうです、そうです、頻回に準レギュラーなんで、はい、はい、それから当時ですね、あのスポンサーさん、ギリアドさん、うん、それからアッピーさんに、うん、なっていただきまして、支援していただいて番組、放送して、参りましたけれども、うん、そうですね、先生がおっしゃったようにあの一番最初の放送は肝臓疾患の基礎についてということで、うん、八橋先生に解説をしていただいたと。で、番組が開始された2017年は、初回ゲストの八橋博先生の他に、木村公則先生、都立駒込病院肝臓内科部長、厚生労働省肝炎対策推進室の皆さん、加藤直也先生、千葉大学の教授でいらっしゃいました、それから関東達也先生は、国際医療研究センターの、センター長、それから、江口雄一郎先生、当時は佐賀大学の教授でいらっしゃいました、田中敦先生、帝京大学の、まあ、今も教授でいらっしゃいます、それからですね、今お話にも出ました四ツ谷博先生、東大の医科研の当時教授でいらっしゃいました、まあ、などなどの方々にご出演いただきましたということですね。もうまさにあの
すごいですね、
はい、医療者、もう専門医の先生のオンパレードということで、うん、毎回毎回今テーマを決めてですね、それぞれの先生にそのテーマに沿って、お話をいただいたと。
ね、はい、実はよく考えられてるんですよね。あの肝臓の中でこう疾患があるんですけど、はいはい、その疾患でトピックスのところを大体取り上げられたのと、やっぱその領域の一番の先生を呼ばれてるので、
はい、お得意の先生、はいはいはい、
あの知識として、聞くとしても非常に良、かったんじゃないかなというふうに思ってます。
そうですね、まあ、当時から、医学生の方だったりとか、うんうん、あのまあ、医療今勉強中ですみたいな方とかが聞いていただいたりとかっていうこともありました、はい、2017年、まあ、当時のニュース出来事なんですが、C 型肝炎の偽薬騒動、ヒアリ騒動、九州北部豪雨、流行語は忖度、インスタ映え、嵐が紅白に出場して二宮くんが司会を担当しました。大谷翔平選手がこの年ポスティングシステムで MLB エンジェルスに移籍しましたなどなどありましたが、うん、さあ皆さんにとって2017年、うん、どんな印象が何か残ってますか、及川さん。
あ、はい、私あの今あの日程表振り返ってみたら、オブセのマラソンに最初に出たのがこの年で、
2017年
で、はい、結構ね、あの今日何キロ走ったなんて全部メモってて、
はい、
その頃は頑張ってたんだな。
あの時は一緒に走ってくれてね、
はい、その頃は脂肪肝ではなかったですね。
そうですよ。それでだからその走った後に、
はい、
検査結果がもうどんどん良くなってですよね。で主治医の
運動がいいということ
です。そう、水上先生
です。何やってんの、随分良くなってる。
そう、 CPK は分かってるけどね
って言われて、
はい、
走りました。
走りましたね、その頃は。
ですね。
はい、
最初だその年だけでしたっけ、オブセ。そうかそうか、その時だけ。
その時だけ。
そっか、でも楽しかったね。
はい、楽しかったですね。
うん、楽しかった楽しかった。はい。安田先生は2017年って覚えてます？
ああ、覚えてます。というか、さっき紹介いただいたの C 型肝炎の偽薬騒動。
うん、はい。
これあの2014年にあの飲み薬が始まったので、
はい、
ちょうど1年目で。
うん、そうです
ね。あの一番使われてた時期だった
そうですね。あのこの偽薬については、2015年にスタートしてるんですね。はいはいはいはい、
それでですね、やっぱそれぐらいあの普及したというのと、やっぱかなり高額のお薬だったので、
そうですそうです。
偽物が出たんだと思ってですね。
でもね、私偽物出る気がしてました。
あ、そうですか。
はい、あれはボトルなので、ボトル処方なので、あのボトルっていうのはまあ薬局でサプリなんかがこう並んで、アメリカのサプリなんかがですね、まあ、あれと同じような形でもう、うん、あのそのままボンってあの薬局でいただくということだったので、結局偽薬ってどういう形であの出てきたかっていうと、あれにいろんなものが混ぜられて、それでこうやって渡されたっていう。
器が清潔であれば、
はい、
中身変えても分かんないからですね。
そうで、あのボトルそのものが高額で取引されてるとか、結局患者に渡ってその患者からどこかに流通したみたいな、まあそんな話もあって、パチンパチンっていうお薬、
はいはいはい、普通日本の薬はそうだった、
そう
ビニール包まれてね、
そうですね、あれであればそんなことは起きなかったのに、ということであのちょっとあの不安は最初ありました、やっぱり、はい、そしたらこんなことになってしまって、まあでも偽薬騒動っていうのもすぐに落ち着いて、でその後、出たお薬も、ボトルではなくて、
そうですね、
そのパチンパチンに変わった、
はい、日本人に馴染みのある、
そうそうそう、日本人そうなんです、あのボトルの時本当に大変で、皆さんもあれがあのチャイルドロックかかってるので開けられないって言って電話相談バンバンかかってきて、うん、どうやって開けたらいいんですか、どうやって開けたらいいんですかっていうのがあったり、あとはあれを一生懸命バーンって開けたら、うん、薬がバーンって、うん、台所に飛び散ってしまって、うんうん、でも全部これは高額な薬で大変な薬で1日1個必ず飲まなくちゃいけなくって、でなくしたら大変、もう薬剤師さんにも絶対に必ず飲んでくださいね、飲み忘れは絶対にしないでくださいねって言われてる大事な薬なのに1個足りないんですっていうどうしましょうって言って、その方がまた 2,3 日して電話かけてきて、冷蔵庫の裏にありましたみたいなことが懐かしいですね、うん、本当にそれが
懐かしいです、
ね、はい、それが2017年、ね、
大人のラジオ。
それでは2018年を振り返ってみたいと思います。まず2018年12月14日の放送の模様です。さて2018年の私たちの担当の放送が最後ということで恒例になっております、長崎医療センターの八橋博先生とともにこの1年を振り返ってまいりたいと思います。八橋先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。と私がちょっとこう気になったのはやっぱり医学関連の、はい、流行語ということで、はい、去年はあの睡眠負債ということで、はい、やっぱ睡眠はしっかり取らないといけないということだったんですが、
はい、
今年はあの筋肉は裏切らないというふうなことで、
はい、
実にこうタイムリーというか、
本当に今もう学会で大流行りの、
そうですね、
筋肉、
もともとは MHK で、
はい、
あの武田信さんが体操してるということで見られてるんですよね。
あ、そうなんですか。うん、
ただあの肝臓関係で言いますとやはりあの、まあ、脂肪肝の予防とかいうことも含めてですね、はい、やはりあの昔肝臓病は安静にしとくというようなことだったと思うんですが、うん、今はとにかく動きましょう、歩きましょう、ね、というようなことで
筋肉を落とさないようにと、
そうそうそう、
はい、言われます。
だからあの筋肉は第二の肝臓と言われてて、肝臓が弱った時にですね、筋肉が肝臓の働きをしてくれることも分かっていますので、
はい、
今はあの積極的にあの運動を推奨するようにしています、
はいはい、
あの私あの長崎で1回2回
あの市民公開講座。
はい、ということですが、八田先生。
はいはい、いいこと言ってるなと思って。
ねえ、筋肉を裏切らない、そうか、この年ですか。
この時から言ってたんだと思って、はいはい、今かなり主流になってきてます、
ね、そうですね、
はい、よかったよかった、
はい、よかったよかった、間違ってなかった、
いいこと言ってるなと思って
そう、間違ってないよかったよかった、はい、2018年は八橋先生のほか、白石光一郎先生、東海大東京病院の当時副院長でいらっしゃいました、長谷川清先生、東大、簡単水外科の教授、今でもですね、でいらっしゃいます、奥新和也先生、東大病院の先生です。それから市田隆文先生、当時はですね、順天堂大学静岡病院の、まあ、この時元教授ということでご紹介しました。それから、アクバルファレズ先生ですね、愛媛大学の、先生でいらっしゃいます。それからなんとですね、脇田隆二先生、国立感染症研究所の所長でおられました、溝上正史先生、国立国際医療研究センターのセンター長、それから、田辺康夫さん、ソルディーモの皆さんにも来ていただいてます。これはシテカインプロジェクトからいらっしゃいました、石井麦代弁護士、それから小沢俊樹弁護士にも来ていただきました、2018年の出来事としては、まあ、随分たくさんあるんですけど、その中からなんと私が東京マラソンを走っています。
素晴らしい。
もうこれあれ以降フルマラソン走ってないので、うん、走り切ってフルやめたって思いましたから、フルダメだと思いました、それから病院でも働き方改革ということと、それから、本庄先生がノーベル賞を受賞されたということもありました、いかがでしょうか先生、何か気になるところは。
あ、私
は
やっぱ本庄先生のノーベル賞で、うん、いわゆる免疫チェックポイント阻害剤って言うんですけど、はい、がんの治療の主流になりましたね、
うん、そうですよ ね。
当時がん免疫っていうのはそんなにこう注目されなかったんですけど、はい、やっぱり非常にこうがんの病態とかあと治療に大きく関わってるっていうのを見つけられたので、
はい、
まあ、ノーベル賞受賞は当然だなというふうに思ってます。本当ですね。
そう、私たちにもこれ深く関わりがあることなので、はいはい、
この薬でやはりがんが本当治る人が出てきたというふうに思ってます、
ね、そうですね、それからですね、働き方改革、先生病院この時すごく先生おっしゃってたような記憶があるんですけど、はい、
もちろん職員働きすぎなんですけど、なかなかルールが厳しくなってですね、非常に難しい時代に突入してるなと、うん、その始まりだったんだというふうに今思いました、
はい、
大人のラジオ。
それでは2019年を振り返ってみたいと思います。2019年は泉並木先生、武蔵野赤十字病院の当時病院長でいらっしゃいました、久留米大学の川口匠先生と、それから橋田達樹先生、この時肝炎体操をスタジオでやっていただきました、是永正明先生、国立国際医療研究センターの河野大病院の先生でいらっしゃいます、正木直彦先生、正木先生も国立国際医療研究センターにいらっしゃいました、日浅陽一先生、愛媛大学の現在も教授でいらっしゃいます、須磨崎亮先生、茨城県立子ども病院長でいらっしゃいました。それから江口雄一郎先生、この時は佐賀大の教授でいらっしゃいました、などなどの先生方にご出演をいただいております。2019年12月13日の放送の模様です。さて、恒例となっております長崎医療センターの八橋博士先生とともに1年間を振り返るシリーズって、これはシリーズ化してるんですかね。
そうみたいですね。
はい、はい、先生、なんか個人的に1年印象に残ったこと、
ね、個人的に言いますと、私1年前実は副院長になると思ってなかったんですけど副院長になったというのが私にとって一番大きな出来事でした。
そうですか、
はい、
先生なると思ってなかったということですけど、はい、まあ、そうですか、
はい、
及川さんは何か印象に残ったことはこの1年ありますか。
印象に残ったことですね、
うん、嵐でしょ。
まあ、でも毎日の生活は肝臓とか肝炎に関することで回ってるんですけれども、うん、
ですよね、
回ってる、
基本ね、
基本回ってる、うん、でも暇を見つけながら
かなりの
ですね。
ですよね、はい、今年は何箇所ぐらいライブはコンサートは
4箇所ぐらいです。
行ってるね。
ちょっとだけ行ってます。はい、
はい、及川さんは2019年って何かありますか？う
ん、なんか全然覚えてないんですけど、今の声聞いてただ笑ってごまかして
る。嵐でしょって言ってたな、
ね、私。
ということですけれども、先生副委員長になったらしいです。この年
その当時ね。あ、いや、この時から大変が始まったなと思ってます。
今思ってもこの当時が一番大変そうでした。
あ、一番忙しかったです。
客観的に見て、
はい、夜も寝れませんでしたから。
はい、はい、そう。はい、2019年の出来事は5月1日に令和に改元、ラグビーワールドカップで、これは日本大会でですね、日本が、ベスト8ということと、それから10月になんと消費税が 10% になってます。はい、などなどありましたが、はい、はい、柳井さん2019年覚えてます？
カンペを見たら、あの熱波の話が出てて、はいはい、本当にあの夏は外に出るともう焼き殺されそうなくらい。
そうだから柳井さんほら、うん、農業されてるから。
そうそうそうそう、うん、あ、この頃からだろうなと思って、ね、はい、読んでました。毎年暑いです ね、
ですよね。その後、はい、
私はですね、はいはい、実は10月に消費税が 8% から 10% に上がった、うん
うん、はい、
これもしれっと入ってるんですけど、
しれっと
今病院はこれで今大変なことになってるなと思ってます。今あの病院の経営がどこも厳しいのは、
そうですよね、
物価上昇と消費税、これが重くのしかかってるという、はい、ここから始まったんだというふうに思ってます。
あ、ここからね、はい、2019年のですね、う
ん、でこの後コロナがあったんで、はい、ちょっと分からなくなってるんですけど、
あ、
実はずっとこの8から10に上がったのはね、
大きかった、
大きいんですよ。
そうですね、うん、
はい、消費税取ってないからですね、病院は。
ですよね、
そうなんですよ、物を買うときは消費税払ってるんですけど、は
い
は
い、払ってるくせに取ってないって
やつですね。診療報酬上は消費税は上乗せされてなかった。
だって消費税税込みとか書いてないですもんね、うん、医療費の私たち払うとき。
全然知りませんでした。
知らないでしょ。
それは大変だよ、
うんうんうん、知らなかった。
値上げできないんですよ、はい、本当は消費税は値上げしたいんですよ、うん、勝手に上げられないからですね。
そりゃそうですよね。なるほど、はい、そこから始まったということで、うん、はい、
大人のラジオ。
それでは2020年を振り返ってみたいと思います。2020年は、山田則恵先生、清川病院の医師です。それから、鈴木和彦さんと田中義信さんにも出ていただきました。このお二人は肝臓がんを、経験したということで、お二人に出ていただきました。元 C 型肝炎の患者だった、針田康弘さん、B 型肝炎訴訟の お話をしていただきました横山恵美子弁護士と、それから加藤さゆりさん、島田雄介先生、フランスのパスツール研究所に今でもいらっしゃいます、それから竹原哲夫先生、大阪大学の教授で、いらっしゃいました当時ですね、はい、などなどの方にご出演をいただきました。それでは2020年12月11日の放送の模様です。2020年というのはすごい年だったですよ ね、もう初めてのことばかりで、はい、まあ、先生にとって2020年どんな年だったですか？
今年やっぱコロナの年だったかなと思いますね。でやっぱ去年の12月には1年後こうなってるとは全く思ってなかったので、やっぱ数ヶ月経つと世の中こんだけ変わるんだっていうのをすごく実感した年だったように思います。
そうですね、うん、及川さんは
骨折したり、まあ、コロナの影響って言ったら影響なんですけど、まあ、小池さんがあの買い物のことで、
小池さんって都知事ですね、
はい、都知事の小池さん都知事の小池さんが、まあ、お買い物はできるだけまとめてというお話が出ましたね。それであの3日分まとめて自転車にたくさん積んで、かなりたくさん積んでバランスを崩して骨折をしておりました。
自転車が倒れた、すっ転んだみたいな。
すっ転んだんです。卵を守ったばかりに骨折いたしました。
3日分まとめ買いして、
そうです、
重心を失って、
そうです、
バランスを崩して、
そうです、
骨折したんです。
そういうことでございます、
は
い、
小池さんの
小池さんの
指示に従った。 2020年の出来事では1月に中国で新型コロナウイルスが蔓延し武漢が閉鎖、2月世界中で新型コロナウイルスが伝播、日本ではクルーズ船が横浜港に停泊、10月ノーベル生理学医学賞で新型肝炎ウイルスの発見による受賞がありました。はい、それではですね、及川さん、2020年、冒頭のこの当時の放送で自転車で突っ込んで骨折したとかなんとかっておっしゃってましたけど、この年は、
はい、そうですね、あの小池知事が、小池さんなんて本当に親しく言ってますけど
小池さんって誰
みたいな、小池さんが買い物をまとめてできるだけまとめましょうねっていうのをきちんと守ってですね、
はい、
自転車にたくさん荷物を背負って買い物をした帰りに、はい、卵を守ったばかりに、はいはいはい、卵は無事で、はい、私が骨折をして1ヶ月も入院したという、はいはい、初めての骨折でしたね、
はい
はい、
で他に何か印象に残っていることありますよね。
ありますね、
はい、
嵐がこの時にですね活動お休みになったんですね。
活動休止
です。解散じゃないんですね、はい、みんなに解散って言われる解散
解散って言われても本当憤慨ですよね、
はい、そうです、うん、お休みをしただけです。
2020年というとやっぱりコロナということですけれども、安井先生、
いやもう一番病院も大変だったと思います、
ね、先生。
で私はダイヤモンドプリンセスから下船された方の診察を2月にしたの で、
うん、そうですね、
でも長崎で一番患者を見た2番目だったんじゃないかなと思うんですけど、はいはい、大変だったなと思います。
そうですね、何かこの当時のことを思い起こされて何かありますか。
当時やっぱり診断はできても、うん、治療薬もワクチンもなかったので、
うん、ですよね。
やっぱり非常に警戒したなと思ったのが一つ、はいはい、ただあんまり自粛しすぎても良くないと思って、実は当時私副院長だったんですけど、はい、流行に合わせてですね、行動指針を緩めたり厳しくしたり、流行するとやっぱちょっと、まあ、県外から当時出るなとかね、
うん、もう当時すごくいろんなことありましたよね。
東京から来られると結構大変だったと思うんですよね。
そう、東京ナンバーの車が地方を走ってるともうちょっと大変な感じ、どこから来たみたいな、
あとね県外から出るなとかね、もう江戸時代みたいになってしまった。
そ
う、
この時にもう感染症の差別っていうことで、
そう
この時からですよね。
そうです、感染症差別が、うん、まあ、コロナによって、うん、まあ、いろいろなところでちょっと顕在化したというか、
うん、
まあ、医療機関でもね、ずいぶん嫌な思いされた方たちがいらっしゃったと思いますけれども、うん、はい、
大人のラジオ。
それでは2021年を振り返ってみたいと思います。2021年は土井悦子先生、この方は虎ノ門病院の栄養部長でいらっしゃいました。栄養について、お話をいただきました。それから山川豊ソルディーモの皆さん、知って肝炎プロジェクトから来ていただきました。ゼニア美希夫先生、国際医療福祉大学の教授でいらっしゃいました。これ当時ですね。それから寺本泉さん、虎ノ門病院肝疾患相談センターの看護師さん、それから相談員をしてらっしゃいます。鈴木義行先生、虎ノ門病院肝臓内科部長でおられました。古川幸子さん、東京肝臓友の会のスタッフです。加藤直也先生、千葉大の教授でいらっしゃいました。などなどの方にご出演をいただいております。それでは2021年12月10日の放送の模様です。はい、2021年ということで、まあ、いろんなことはあったんですけど、何が思い出されますか、先生。
私はやっぱ病院ですので、やっぱコロナで始まりで、コロナが終わりつつあるのかなというふうな、もうコロナの1年だったというふうに思ってます。
はい、私はオリンピックですかね、やっぱり。
あ、オリンピックですか、
ね、はい、うん、オリンピックが、まあ、チケット持っていながら結局は見に行けなかったっていうこともありますし、まあ、非常に残念だったっていうこともあるし、まあ、開催したことによってやっぱりテレビにかじりついて、で応援を必死でして、ですごく元気や勇気をもらったっていうこともありますよね。2021年は4月競泳で白血病から復帰した池江璃花子選手が4冠を達成しました。7月ですね、東京オリンピックが開幕しました。8月渋谷で予約不要のワクチン接種会場に若者が行列を作りました。10月気象分野で真鍋淑郎博 氏がノーベル物理学賞を受賞しましたなどなどいろんなことがありましたけれども、じゃあ及川さんは印象に残ったことありますか？
無観客の東京オリンピックです
ね。本当ですよね、うんうん、ちょっとあのね放送でも言ってましたけれども、うんうん、すごい残念でしたね。チケット私2枚ぐらい持ってた
んです。そうだった
、そうです、そうです、
そうだったんです、ね、
そうです、見れなかった、残念でした。
私この年はやっぱりワクチン接種をいかにこう普及させるかにこう周知してたと思うんですね。でもちろんあの副作用とかで、あの接種を希望されない方も病院にもらえたんですけど、まあ、その方はそれで全然構わないと、ただ希望される方はできるだけ早く広くっていうようなことに一生懸命なってたなというふうに思いました。
大人のラジオ。
それでは2022年を振り返ってみたいと思います。2022年は田中篤先生、江口雄一郎先生、八橋博先生、それから是永正明先生、それからですね下堂前徹さん、この方は全国心臓病の子どもを守る会の事務局長でいらっしゃいます、それから溝上正史先生などなどの方々にご出演いただきました。それでは2022年12月9日の放送の模様です。ということで2022年がもう終わりに近づいてまいりましたけれども、では、八橋先生は今年はどんな年でしたか？
はい、ざっくり言って前半は暗い年だったけど後半は明るくなった年というふうに私は思ってます。
柳井さんどうぞ。
はい、私事ですけど、あの私は家であの農業やってまして、はい、あの牛を飼ってるもんですから、はい、夫婦で出かけたことはありませんでした、はい、あの泊まりがけで、はい、去年からあの息子があの牛飼いをやると言いまして、
はい、
でおかげでやっと今年初めてあの夫婦であの泊まりがけの旅行に行けるということ、あの私事なんですけどとても明るい年でした。
よかったです。はい、及川さんはどんな年でしたか？
はい、忙しい年でした。なんか笑われちゃった。
いや、
高齢者でも需要があるというあの、まあ、小学校のお手伝い、はい、あの勤務のお手伝いをさせていただくようになりまして、はい、大声を出すっていうことがこんなにこう元気になるっていうことなんだっていうのを実感しております。
なるほど、はい、この先生に舞い戻ったということで、はい、中島先生はどんな1年でしたでしょうか？
コロナも3年目でいろんなことに慣れてきたというような、ようやく違和感なくいろんなことができるようになったかなっていうような年ですね。
はい、米沢はですね、これラジオで何回も言ってるんですけれども、あの4月から、佐賀県の江口病院、江口先生の病院でピアサポート外来というのを月に1回スタートさせまして、それがですねもう本当に考えることや勉強することが多くてですね、またこれはあの機会を改めて詳しくお話しますけれども、あのこれはなるべく長く続けられたらなというふうに思って、いる次第です。 2022年の出来事です。北京冬季オリンピックで日本勢は金メダル3、銀メダル6、銅メダル9と、過去最多メダルを獲得。2月24日ウクライナにロシアが軍事侵攻、4月1日から民法改正に伴い成人年齢が20歳から18歳へ、女性の結婚年齢が16歳から18歳へ、それからもう一つですね、大谷選手2桁勝利2桁本塁打、ベーブルース以来104年ぶりということで、皆さんに伺います。2022年いかがでしたでしょうか？及川さん、
あの高齢者の需要があったということで、
そうですね、小学校でっていう話をされてましたね、
はい、小学校 のお勤め復帰させていただいて、
そっか3年やってるんですね、
はい、そうですね、
なんだかんだ言って
そうですね、うん、はい、声を出すことのなんかこう喜びみたいな、いつも声出してるけど
いつも声出してるじゃん
出してるけども、それ以上に大きい声出すということで、はい、
ですね、
はい、元気になりました、
はい、それから夫婦で旅行ができたという、はい、
そうですね、
柳井さん、
はい、それはいい話でしたけども、うん、あのここ円安が始まりまして、うん、それとウクライナあそこ戦争が始まって、
戦争始まって、
はい、あの私たち牛飼いは、はい、その食料麦とかトウモロコシとかは全部輸入品なんですよね、
う
ん、
そうですね、
でね、すごく動き変わるし、あと野菜とか作ってる人は肥料がまた入ってこない、高くなったということで、うん、もうすごくこの年から 入ってこない上に円安なので、うん、もうすごく農業をやってる人は経営が、うん、先ほど病院の話を聞きましたけど、うん、この頃あこれからきつくなったなっていうのを今思ってました。
与田先生
今の続きなんですけどやっぱり円安で今続きますけど病院もですねかなり輸入品を使ってるんですね、まあ、薬もだいたい海外ですしです、ね、いろんなことがですねこの円安も今病院をかなり打撃してますね、
うん、そうですね冒頭でですねその22年の放送で私がピアサポート外来のお話をしましたけれども、うん、ピアサポート外来今でも続いております。頑張ってます、はい、いろいろ勉強させられることばかりです。はい、
大人のラジオ。
それでは2023年を振り返ってみたいと思います。2023年はデイジーの会、これは胆道がんの患者団体、それから東京肝臓友の会から及川さんと佐久間さんにも来ていただきました、インターフェロン治療についてお話しいただきました、宿野部武さん、この方は PPEC という患者団体の代表理事でいらっしゃいます。村田和元先生、自治医大の教授でいらっしゃいます。桜井直美さんですね。桜井直美さん今もうテレビで、よく見る方ですけれども、この方もがんの患者団体の方。それから内田浩一郎先生、順天堂大学免疫治療研究センターの先生でおられます。それから山本直美さん、この方は全国膠原病友の会の方などなどの方々にご出演をいただいております。それでは2023年12月8日の放送です。2023年もいろいろありました。さてではここで2023年、ざっくり一言で矢沢先生どんな年で。
私はね、はい、コロナ明け。
あそうですね、
まあ、あの確かに長崎なので、うん、観光客の方がいっぱい来とれ、
来ておられる、
おられる、ああ活気が戻ってます
ね。日本人だけ外国人、
いや外国の方が多いです、
ね、うん、そうですね。
だから私今年漢字で表すと旅とかね、旅行とか。
自分は行ってないのにね。
自分は仕事しか行ってませんけど
自分は仕事
自分は仕事しか行ってませんが人々が楽しそうにね、う旅行してる姿はいいなと思いました。
あ、いいなと思いますか。
はい、思いました。
あそうですか、はい、はい、では及川さんどうぞ。
はい、私は大谷選手で明け大谷選手でまだ終わってないですけども、
終わってないです、
まだ終わってないです、うん、今日はですね WBC の、
はい、
あ着とられますね、
はい、T シャツ着てきちゃいました。
T シャツ着てきました、はい、はい、WBC のね、
はい、はい、以上です、
はい、で2023年の出来事は3月 WBC で侍ジャパンが優勝しました。5月新型コロナが2類から5類へ移行しました。10月 mRNA ワクチンでカタリン・カリコ氏が、ノーベル生理学医学賞を受賞しています。皆さんいかがでしょうか。2023年ですが WBC、
WBC、はい、なんかこれ米澤さんすごくいい顔してますよね、
この写真ね、
ジャパンの
この写真ね、
イタリア戦行ったんですよ。
この年はもう WBC に始まり、もう WBC に終わったみたいな、はいはい、ものすごくもう感動もらいまし た,
しました。
あの実際に見に行かせてもらっちゃって、
そこにいたんですよ、大谷先生。ダルがいたんですよ、ダルビッシュが。
ダルビッシュ2人とも投げましたからね。
そうですね、
はいはい、すごい、もう今でも、はい、昨日のことのように、
はい、
思い出されますが、うん、先生はいかがでしょうか。
私はまあコロナが2類から5類に移行されたという、うん、これやっぱすごく大きい出来事ですよ ね、
はい、
もうかなり制限がなくなったというのと、うん、でちょうどその頃かな、頑張ってた看護師さんが一斉に辞め始めたというのがこの頃が始まったので、今ですねやっぱ看護師さんの待遇を良くしないとみんな辞めてしまいますよね、はい、で夜勤がないところとか、
待遇のいい、あ待遇のいいところじゃないか、条件がいいところ、う
ん、条件がいいところにどんどん行ってて、いわゆる急性期の結構大変なところの看護師さんがみんなこうバーンと落ちて辞められてるのかな。医療費を上げないと看護師さんの給料が出せない
ですよね。だけど医療費って上げられないですよね。
上げられないですね、
はい、
なんとか工夫してなんかできることはないんだろうかと思うんです、ね、
いや私無駄なお金は結構いろんなところにあるような気はしますけれど、
ありますよね、
はいはい、
どっかにね、
いろんなあの医療の業界の中でもですね、うん、お薬がこんなに溜まってる、
うんうん、あの高齢の方全部飲まなくて、
全部飲まなくて、うん、 こんなにお家に、まあ、いっぱい知ってますよそういう人、
うん
うんうん、
無駄なとこあることで、
そう、
そこねなんとかカットしてですね、うん、と思いますね、
はい、
大人のラジオ。
それでは2024年を振り返ってみたいと思います。2024年は溝上正史先生、岸田徹さん、この方はがんノートという患者団体の代表の方です、米田正史先生、愛知医大の元教授でいらっしゃいます、日本 ALS 協会東京都支部の皆さん、それから川田則文先生、大阪公立大のこの時教授でいらっしゃいました、田中敦史先生、板倉淳先生、災害医療センター部長でいらっしゃいます、それからA メドの皆さんにご出演をいただきました。なお2025年に入って、患者団体ピーペックの池崎遥さん、及川彩子さん、厚労省肝炎対策推進室の皆さん、大坪啓太さん、この方は JPA の事務局長でいらっしゃいます、田中敦史先生などの方に、ご出演いただいております。それでは2024年12月13日の放送のエンディングの模様です。今回の大人のラジオはいかがでしたでしょうか。ということで今日はいらしていただきました皆さんに、これはもう恒例になりましたけれども、来年の2025年の抱負とか夢とか、まあ実現したいこととかなんかをちょっとお話しいただきたいと思いますが、中島先生からいきましょうか。
この前ですね健康診断を受けたんですよ。
はい、はい、そんなもん珍しいことじゃないじゃないですか。
いやいや、あの働き出してからちゃんとした健康診断を受けたのは初めて
だった。何やってんの。
病院ではちょくちょく受けてたこともあったんですけども、そうするとやっぱりちょっとですね、ダイエットをしなければならないというようなことになりまして、はい、
脂肪肝でしたか。
脂肪肝よりもちょっと違うところがいろいろとは問題が
それはもうプライバシーですから言えませんよ。
そっかそっか。
ということで来年はまあ最低5キロくらい痩せるようにちょっと頑張ろうかなと思ってます。
はい、
いろいろとちょっと最近運動を始めてるのでですね。
え、何やってるんですか。
家の中でできるような
スクワットとかね、
そういうような簡単なこと。
なるほどなるほど。はい、では及川さん。
はい、私は来年こそ脂肪肝を改善して、
なんか去年
言ってましたね、はい、同じ
ように
言ってましたね、
はい、この番組の
やはり体重を減らして5%減ったよなんて言ってた時もありましたが、
はい、そうですよ。
そう、それ以上減ってないので、
運動がだからちょっと行けなくなっちゃった。
そうですね、忙しくなっちゃってジムも行けなくなったと。で
もジム行ってないんだ。
中島先生じゃないけど家の中でこっからここを通る時にはもも上げを20回してあのトイレ行くまでには絶対
それって続きます。
あと立ち上がる時には膝をこうやってとかって、そういう身近な、
ね、
うん、運動をやって来年の今頃は頑張ったよと言いたい。
じゃあ1年後にまた出ると出た時に、はい、出る時に、
はい、改善しなかったらラジオ出ません
いやそれも困るんですけど、
はい、
東京肝臓友の会は専門医の先生たちと、あと私たち患者と、あとは製薬企業なんかも入れたりとか、まあ、一般の方が入るかなどうか分かんないけどっていう、まあ、いろんな方たちで、肝臓病をちょっと考えていきたいという漠然と、はい、そんなようなことをちょっと考えています。安田先生は。
はい、ちょっと私事であるんですけど、あの11月18日の読売新聞のコラムに私の一言が引用されました。編集手帳なんですけど、医学には正解があるが医療に正解はないっていうふうな、ちょっと一言ボロッと言ったら記者さんが作っていただいたということです。これどういうことかというとですね、今のちょっと研修医見てると結構心が折れてる研修医が多くて、おそらくは医学部の時はとにかく正解のあることに対して答えるのに得意な彼らなんですけど、医療現場って実を言うと正解がない。で実は病名が分かんないとか原因が分かんないけど治療しないといけない葛藤が伴うんですよね。まあ、それを一言で表すとすると、医学には正解があるが医療には正解がないということで、やっぱりあのもう一つ言うと偏差値よりも経験値ということで、やっぱ現場で患者さんの話とかしっかりそこで学んでいくと、答えを求めるんじゃなくて患者さんの中に答えがそこにあるというのを伝えたかったということで、今後もですね、来年もですね、はい、職場は変わりましたけど、医療に正解はないんだけど、その中での 正解を求めていきたいというふうに考えてます。
はい、さて2024年の出来事を振り返ってみたいと思います。2024年元旦、能登半島を震源とする地震が発生。4月34年ぶりに一時1ドル160円台まで円安ドル高。9月米国大リーグドジャースの大谷翔平選手がメジャー初となる50本塁打50盗塁を達成。ノーベル平和賞で日本原水爆被害者団体協議会が受賞。はい、2024年、去年のことなんですけれども、もうかなり前のことのような感じがしますけれど去年です、去年。はい、いかがでしたでしょうか皆さん。去年
私はノーベル平和賞が原水器を取ったっていうのが、うんうんうん、やはり長崎と広島で非常に印象的で、今やはりこう若い世代にどう伝えるか、むしろ若い世代が伝え語り弁なんでですね、はい、長崎でも一生懸命活動してるなと思って、このノーベル賞をいただいたのはすごく良かったなというふうに思います。
そうですね、テレビの記者会見などでも学生の方が、ね、うん、出てこられて、これからも続けていきたいですって語り部ですみたいなお話をされてましたけれども、及川さんは去年、はい、どうでした？
私もですね、このノーベル平和賞のことを、はい、小学校の4年生の授業で、うんうん、やったんですね、
はい、
で子どもたちと一緒に考えようっていうことで、はい、やっぱりこれを若い世代にやっぱり伝えていくっていうことは、うん、で考えてもらうっていうことが大事なんだなって、うん、一生懸命子どもたち考えてたのが印象的でしたね、
うん、ああそうですか、やっぱりこういうことは私たちも、はい、経験もしてないので、うんうん、やっぱり語り継ぐっていうことが非常に重要かなというふうに思います、うんうん、柳井さんは去年は何かありましたか？
孫守りに追われてました
そうですね、いつも孫孫って言ってましたよね。
そうでしたね、
インフルエンザとか、はい、マイコプラズマの肺炎、それともあとリンゴ病ですね、うんうん、ここに書かれて
る、あそうですね、
なんかもうすごいその感染症がそのなんていうかコロナの終わってどんどん流行ってきてるということを、
そうですね、
もう自分ごとみたいに
感じ、本当ですね、うん、はい、今先生100日咳って流行ってますけど、
はい、
はい、ですね、ノロとかですね、手足口病とか、うん、マイコプラズマでしょ、
はい、
だからこうもう100日前かもう忘れてたような病気が、
いや久しぶりに聞いた感じですね、はい、100日
これやっぱりコロナでやっぱちょっとこう皆さん免疫をですね失ってしまったっていう、うん、接しなくなったので、うん、今どんどんそういうのがいっぺんに来てるんだろうと思います、
うん、なるほど、
なのでやっぱ感染症とはですね縁が切れないので、うん、上手に付き合っていかないといけないんじゃないかなというふうに思ってます。
はい、
はしかもまた
そうですよね、
そうですよね、またはしかもちょっと怖いですよね。
大人のラジオ、大人のための大人のラジオ、
今回の大人のラジオはいかがでしたでしょうか。はい、今日ですね100回記念ということで、100回ですよ、100回を迎えて、ちょっと100回もやるなんて私も全然想像だにしなかった。1回目が始まった時に
もう100回
もそうですよね先生、あの時
ゲスト
本当ですよ ね本当ですよ、100回もやってんだって思いますけれども、いや実はですね、最近なんですけれども、このラジオを聞いてますと、うん、という方からちょっと電話をいただいたんですが、その方がですね目が見えない方なんですよ。
ああ、
うん、目が見えない方で肝臓の悪い方で、ラジオを聞いてとても参考にしてます、で毎月毎月楽しみにしてますという電話をいただいて、いやもうちょっとやっぱりそういう方、ああそうだよね、目の見えない方に対してもやっぱり私はこのラジオを通じて肝臓病のことを発信していくんだな、これからもっていうふうにちょっと思ってますけれども、
はい、素晴らしいです
そう、ラジオでこうやってお話をさせていただくっていうことをもっともっと大切にしていかなきゃいけないなっていうふうに、はい、まあふざけてやってるわけじゃないですけどいつも、はい、そういうふうに思いました。先生は何か抱負などありますか？
はい、繰り返しになりますけど、本当正解がない中でどうやって 医学や医療で、展開するかっていうのを日々悩んでます。ただですね、結局適切であるってことが大事だろうと、やっぱその人にとって一番、まあ、ベストではなくてもベターなには何かっていうのは一人一人違うんだろうと、まあ、そういうことをですね、まあ、特に若手の先生方にお伝えしたいなというふうに思ってます。
はい、それではお時間となりました。今回のご案内は私米澤敦子と
及川彩子と
柳井明美と
八橋博士でお送りしました。
それでは次回の放送まで、さようなら。
さようなら。
さようなら。
この番組はギリアドサイエンシーズ株式会社ほか各社の提供でお送りしました。